皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀幸です。今回は第168回の放送です。春の中に初夏の空気が合わさった季節がやってきましたね。だんだんと新緑も周りに増えてきまして、清々しさを感じられるのが5月。ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。日も長くなってきて、夕方遅くまで明るくなってきました。過ごしやすい季節でもありますね。せっかくの気持ちいい季節、少しスピードを緩める時間も作って、新緑の空気を味わったり、自然の恵みを大切に感じながらリフレッシュもしたいなと思っています。世の中はせわしないニュースがあったり、穏やかではない出来事が起こったりしていますけれども、その背景の捉え方というのがとても大事で、流れてくるものをそのまま受け取るというよりは、何か違和感を覚えないか、不自然ではないかという感覚を研ぎ澄ませて調べてみたりとか、いろいろな角度から見つめていくことが今の時代はとても大事なのではないかなというふうに最近特に感じています。さて、今年は毎月手のひらの生命線に注目してオープニングでお話をしていますけれども、今月も生命線の起点、つまり出発地点についてお話をしたいと思います。この出発地点とは、親指と人差し指の間のことを言うんですけれども、そのどちら側に偏っているかで、その人の気質とかエネルギーにね、影響してくると言われています。親指側に寄っているか、人差し指側に寄っているかで、いろいろなことが大きく変わりますので、詳しくお聞きになりたい方はぜひね、ご連絡いただければと思います。皆さんもね、生命線時々見つめてみると、いろいろな、こういった特徴があるんだなとかってね、発見できるんじゃないかなと思います。ここで朗読公演のお知らせです。今月の5月18日土曜日の夜に、僕の企画公演でもご一緒していただいております、バイオリンの橋本愛さん、アコーディオンの水留恵美子さんとのコラボで朗読をお届けいたします。会場は北参道、そして代々木が最寄り駅のグレイプス北参道さんです。今回は最寄り駅をテーマに作品を書き下ろして語らせていただきます。お時間がありましたらぜひお越しいただけますと嬉しいです。続いて2つ目は7月なんですけれども、7月は僕の自主企画公演、響き合う物語ストーリー16を開催させていただきます。日程は7月13日土曜日の夜で、会場は同じくグレープス北参道さんになります。そして3つ目は9月29日日曜日の午後です。9月も僕の自主企画公演なんですが、初めての千葉での公演となります。響き合う物語ストーリー17を船橋の音カフェお花さんで開催させていただきます。千葉方面の方々にもお楽しみいただけるお話を用意してお送りいたしますので、ぜひ遊びにいらしていただけたらと思います。こちらのね、音カフェお花さんでは、ご飯もね食べられますし、飲み物ももちろんありますので、カフェの雰囲気もね楽しみながら、そしてグランドピアノもあるんですね、実は。ですので、ぜひお楽しみいただければと思います。ここで、モーメント・オブ・トゥルースです。真実の瞬間という意味ですが、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今回も地球のレッスンの中から印象に残った言葉をお伝えします。現実社会における穀物、野菜、果物の手に入れ方についてなんですけれども、野菜も果物も旬の新鮮で一番美味しい高品質のものを買うという言葉があるんですね。旬の食材はその季節に合った一番のエネルギーを秘めて生まれてきていると言われておりまして、毎日の食事の中でこの新鮮なエネルギーをですね、食材を通して入れてね、体も元気に心も元気にできればなと思っております。それでは CM の後、ゲストをお迎えするラポールのコーナーです。 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah.メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
ダポールのコーナーです。今月のゲストはシンガーソングライターの佐々木浩介さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。2ヶ月前のね、3月にもゲスト出演していただいたんですけれども、今回も2回目ということで、
直近でまた来てしまいました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは今回もね、自己紹介からお願いします。
はい、はい、ギターを弾きながら歌を歌っております。
はい、
佐々木浩介と言います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。普通に喋ってる声もさ、なんかすごい渋いなっていう低音が ね響くっていうか、
そう、地声低いんですよ
ね。落ち着いてる感じに。
落ち着いてる
んですいや、でも歌声がまたね、すごい。
そう、だからこの声で歌えないし、歌ってる声で喋れないんですよ。
あ、でもそれぞれの魅力がね、座って
そう言っていただけると、
はい、今ね、BGM でお聴きいただいている曲も浩介くんの曲なんですけれども、
はい、
この曲は何という曲ですか？
こちらがですね、内緒という曲でして、作者の
アルバムをリリース
いたしまして、そうなんだ
よね、おめでとうございます。
ありがとうございますそちらに収録しております。
はい、
内緒という曲です。
はい、今回はね、このアルバムの話を中心に、
はい、
聞いていきたいと思うんですけれども、
はい、
でも本当にね、この BGM 素敵だなと思う。 BGM というか今BGM の曲がね、はい、素敵だなと思ってるんですけれども、まずこの新しいアルバムのタイトルってどういう名前になってるんですか？
タイトルが、
はい、
Like a Little Light Love Song。
はい、
なんか深い意味があるわけじゃないですけどなんか響きがいいなと思って
ね。なんか全部これ L でね、はい、始まって韻を踏んでいるんですよね。
そうですね、
そう、なんかこのラブソングっていう言葉が入っているので、なんかそこになんか思いがちょっと入ってるのかなって。
そうですね、いや、まあこういう曲が今聴いてもらってるような曲がもともとやっぱ僕すごく多かったし、やっぱ弾き語りが中心になってやりやすいのがそうなんですけど、で、ラブソングを歌ってますっていうのを一回どっかで言っておきたいっていう、そのラブソングってすっごい広い意味でのラブソングっていう。
なるほどなるほど。
もう誰かに向かって歌われていたら、もうすべてラブソングと捉えてるんですよ。別にその感情がすごい、その愛情とかだけじゃなくて、
はあ、もっと超えたものってこと、
対象がでは、
その人さ
らにすべてっていうのは結構昔から思ってて、まあ、基本的にやっぱそれしか歌ってないので、
この思いを聞いている方に向けてこう届けているのはもう全てラブソングっていう広い意味での。
そうですね、っていうのがまあ正面の意味なんですけど、
はい、
結構このアルバムで、もう自分の好きなものは全部やろうって思っていたので、
はい、
こういう曲ももちろんあるんですけど、次聴いてもらう曲とか、
はい、
結構ロックバンド好きなんで、
あ、
ロック寄りな曲とか結構こう、あ、こういうのもあるんだっていう、ゴリゴリギター鳴ってるけど、なんかそれを、そのタイトルがこういうタイトルなんだっていう、ちょっとひねくれというか、そういう心があってっていうのもちょっと
ちょっと遊び心も入れつつもだし、はい、なんかいい意味でのちょっと裏切ったというか、
そうですね、そういう楽しみ。このタイトル聞いてみたらこういう曲なんだっていう、うん、っていうのをちょっと一発。
ギャップがやっぱ素敵だよね。
そうですね、今のみんなでソングとかにでこう聞いてみたらこういう曲が始まったりとか、
あれラブソングじゃないのっていうね、
まあでもこれも別に僕の中ではラブソングじゃないわけでもないんですよ。こういう曲に関しては、まあ、一応その対象は言ってい
い、その曲によってちゃんとね、この曲を今ね、2つ目の BGM としてかけさせていただいている曲は、本当さっきと雰囲気が違ってて、この曲はちなみに何というタイトルですか？
こちらはダウト。
はい。
インディーズバンドがすごい好きな
バンド。
そういう憧れというか。
ああ、なるほど。そういう思いとかも入れて。そこからできた曲というか、
そうです、だからこういうのが好きでずっと来たんですけど、バンドを組んだことがあって、弾き語りから始めちゃってそのまま来てるので、
はい、
まあ、例えばこう憧れバンドに対してと
かあって
、でもずっとそういうのは、まあ、弾き語りに出してできないんだって思ってここまで来たんですけど、
別に、はい、
やっちゃいけないこともねえだろ
う
っていうので、
うん、
やったらこんな感じになりました。
なるほどね。そう、弾き語りもねいいし、そのバンドでの、まあ、いろいろな楽器が入っての音もね、だから本当にそれぞれの印象は違うものの、いろんな楽しみ方がねできるんじゃないかって、はい、なのでね、今後のそのライブもね、どんな展開になるかっていうのがすごい楽しみなんですけれども、アルバムのねお話ちょっともう少し続けていきたいんですけど、
はい、
完成した時にまず一番初めに誰に届けたいと思いましたか？
やっぱり今年は去年、
はい、
15年ぐらいの弾き語りをやってるんですけど、
はい、
まあ、本当に少なく、結構最初から聞いてくれた人とかもいるので、まあ、やっぱりこう、その結果今ここにたどり着いてますっていう、そういう人たちにはいい感じでやりたいなっていうのが最初で、それと同時にやっぱり当然誰も知らない人間なので、アクションとかにしてはもうまだ見ぬ人たち
に、これから出会える人たちにね向けても
そうですね、
これからどんどんね、まあ、今回のリリースをきっかけにしてさらにね広がって、たくさんの方にね届けて、見えてたら素敵だよね。はい、いろいろなね本当にさまざまなテイストの曲なんですけど、どういう風に曲を作る時の着想って得たりしてますか？
そうですね、まずやっぱメロディーから、あ、こういうメロディー歌いたいなから始まって、曲から僕は全部作るんですけど、歌詞に関しては、
はい、
基本やっぱりなんかずっと同じようなことを歌ってるんですよ。そんなにこう変わったことを歌うでもなく、まあ、これ前も言ってるけどなみたいなところが多いんですけど、
本当にメッセージとしてはこれを伝えたいっていうものがすごいなんか軸があるっていうことだよね。
だからそうそう、それもやりすぎればもうそうなるなっていう、ある時からもずっと一緒じゃんって思ってましたけど、いやもうこれをやりますにしよう。
なるほど、まあね、言葉のチョイスとか分かってきたり、具体的に誰に向けるかっていうところもね変わるから、そういう意味では、まあ、言葉とか違ってもでも軸は同じでみたいな、なんかこれからこういう曲とか、まあ、今ねアルバムができたばっかりだけれども、こういうのもなんか今度作ってみたいなとか、なんかありますか？
そうですね、なんかでもすごく新しいことをやりたいというよりは、
はい、
ここまで結構曲は作ってきたんですけど、 なんかもっと大事にしてあげるべきだなって、結構次から次へと全部作ってしまって、ちゃんと振り返って、いやこの曲もっと本当にいい曲なはずだって思う子たちはいっぱいいるんですよ。だからこのアルバムもちゃんと伝えつつ、過去に作ってきた大切なものたちをもっとこう知ってもらうという方にちょっと一回シフトしたいなと、ある程度も自信のあるものたちを作ってきたぞという目で、ただそれをこう知ってもらう努力をもうちょっとすべきかなって思って、
なんかその曲たちをいろんな場に連れてってあげて、
そうですね、
なんかいろんな景色を見せてあげたりとか、いろんな人と一緒の時間を過ごすみたいなイメージが今ちょっと感じられたんだけれども、例えばじゃあライブをする時とか、じゃあどの子たちを連れて行こうかなみたいなのはどういう風な感覚で選んでますか？
結構セットリスト作るのとか結構好きで、本当にオープニングがあって、人盛り上げあって、ちょっと変化球あって、もう人盛り上げあって、まあ、そういう流れを作るのがすごい好きで、アルバム自体の曲順とかも結構こだわるし、直感とかもここはもう直感なしですね。
なるほどなるほど。
だからそうだ、今セットリストの話だったはずですけど、アルバムを一回最初は通して聴いてもらいたいんですよ。この一枚でちゃんとセットして聴いてもらいたい、
ストーリーがあるんだよね、きっとそこの順番とか今。
そうですね、僕はこの感じで聴いてもらうのがいいと思いますっていう、ものにはしているので、一回今その後はお好きなように一回それも味わってもらいたいな。
なるほどね、通してね。いや、そのいろんな聴き方を楽しみたいですね、はい、そこでですね、今日のね、アルバムの中から一曲ご紹介いただくんですけど、何という曲になりますかね？
愛のためにという
、
まあ、これも歌詞の中に愛する人よどうか笑顔でってあるんですけど、まあ、さっきその僕ずっと同じようなことを歌ってるって言って、言葉はちょっと違うんですけど、まあ根本同じようなことを歌ってるって言ってたと思うんですけど、これ結構そうだなと思って、その対象がいてどうか笑顔でっていう、一緒にではなくてもいいけど、あなたは笑顔でいてくださいっていう、
なるほど、
そういう言葉をこう投げかけていけたらいいなって、そうですね、思ってるなって、そういう言葉を書いてるなこれって思ったんで、ちょっと一曲聴いてもらえた。
はい、それでは早速お聴きいただきましょう。佐々木浩介さんで愛のために。
もう後悔はない、今立ってるこの場所を誇れ、帰らない、日々を憂いた人を羨んでしまいもするけど、
I'm not afraid to die.
情を誰かのせいにしたってただ嘆いたって変わりゃしないぜ。愛しい人がいるのさ、自分より大切な誰だってそれが忘れんな。君は誰かの
佐々木浩介さんで愛のためにをお送りしました。それでは CM に続きまして朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは毎月朗読を、ね、お届けしているんですけれども、今回も卒業旅行のお話についての続きとなります。主人公の、高校卒業する男の子はですね、うさぎのぬいぐるみとツバメと、そして電車で出会った女の子と、卒業旅行のようなものをしますが、ある神社に行く道中のところで前回終わりました。さあ神社でね、どんなことをするんでしょうか。それでは前回の、後半のところ、最後のところからお聞きいただきます。僕たちは100段の階段を上り、見晴らしの良さに感動した。お参りしたらお茶にしない？ますます卒業旅行のような感じになってきたと僕は嬉しくなった。僕と女の子、ウサギとツバメのティータイムが始まった。大きな木の下にシートを敷いて、僕は寝転んでみた。木の奏でる音が心地よく感じられる。深呼吸をすると、なんだか安心して気持ちが緩んでいく。お茶菓子を持ってきたわ。一緒にいただきましょう。
ありがとう。いただきます。
あ、思い出した。この女の子も同じ高校に通っていたんじゃないかな。生徒会長だったよね。
え、そうなの？ツバメも会ったことがあったんだ。
続けてウサギは言った。
あの女の子、僕たちの言葉分かってると思うよ。
そうだよね。
ウサギもツバメも女の子の方に視線を送った。
あなたたち気づいていたのね。私はこの神社の娘で、昔から自然や動物たちとお話ができるの。今でもなかなか信じてもらえないんだけどね。
だからか、僕が電車の中でウサギと話をしていても驚かなかったのは。
なんだか僕は気持ちを共有できる仲間ができたかのように感じた。女の子が入れてくれたお茶を飲みながら、神社の鈴の音に僕は思いを寄せていた。 はい、卒業旅行のお話の続きをお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
またあれですね、
はい、
引きがある感じ
でね
え、待っていきます。
はい、多分次回ぐらいで完結この話はするかなと思うんですけれども、はい、今日このお話8回目なんです。8ヶ月間ね、このお話が続いてたんですけど次ぐらいでね、きっと何かこう、まあ、このお話の一つのまとめみたいな形になるかなと思っていますので、ぜひ来月もねお楽しみいただけたらなと思います。はい、はい、それではトークを続けていきたいんですけれども、はい、メッセージシェアリングのコーナーに行きたいと思います。
はい、
はい、コスケくんがね大切にしていたり心に留めている言葉をご紹介いただきたいんですけれども、今回は
そうですね、
はい、
もうさっき言っちゃったなって
曲で
そうですね。あのいやでも今日はその、うん、さっき聞いてもらった愛のためにの中の、はい、愛する人よどうか笑顔でっていう言葉を、
はい、
改めてこうお届けしたいなと思って、で、まああの理由もさっき言った通りですけど、結構根本にある言葉なんですけど、
はい、
まあ、僕は僕で勝手に頑張りますので。あなたはあなたで、
うん、
どうか笑顔で、
うん、
そんな、なんですか、その冷たい感じではなくて、
うん、
俺が頑張るからお前も頑張れよっていう意味での、うん、どうか笑顔でっていう、なんかそういうのがあるんですよ、
うん、
そのなんですかね、やっぱ手を取り合ってとかは多分現実そこまで人は干渉し合えないと思っている、うん、
なるほど、
そうですね、それぞれ頑張ろうぜっていう、
うん、それぞれの置かれた環境とかね、はい、状況ででもこう必要な時にはつながっていられるし、
そうですね、
うん、なるほど、あ、深い深いね、
で、はい、あのそうですね、今日山本先に踏んでいっちゃいましたね。
いやでも、もう一回確認できた感じが。いやでも素敵なお話だと思うので、ま、そういった思いを込めながら今度また CD とかもしくは音源とか聞いたりライブに足を運んでいただいて聞いてみるとまたねそういった違ったことに気がついたり違った印象を受けたりもねすると思うのでね。ちなみに今後のライブ予定はいかがですか？
とにかく今後あの、まあ、基本的に弾き語りなんですけど、
はい、
ちょっとあれしますね、はい、5月の11日の土曜日ですね、はい、こちらが、練馬ファミリーさん、
はい、
というところで弾き語りライブがありますのと、
はい、
6月の1日の、うん、これも土曜日、
はい、
こちらは下北沢ロフトさん で、
はい、
でこちらは、まあ、ちょっと後で言いますが、
はい、
まあ、同期だと思っている、
うん、
シンガーソングライターの、音田智子さんという方の、はい、15周年イベントなんですけども、
うん、
でそちらで、まあ、ツーマンという形で僕は呼んでいただいて、
はい、
まあ、非常に、
うん、
楽しいライブになるんじゃないかなと
思います
。あと、まあ、あと一つ、6月の15日の土曜日、
はい、
これも土曜日が、これ毎年単独を、やらせてもらってる戸塚にある戸塚ロポさんというところ
の、はい、
弾き語りで、
うん、
決まってますので、取り急ぎそこまで今、
はい、
決まっているので、
うん、
あのどっかしらでお会いできたら、
はい、
嬉しいなと思います。
その新しい曲たちも聴けるのかな、はい、
そうですね、もちろんのようにこちらを持っていますので、
はい、楽しみな、はい、そして、東京ネットラジオのゲストページに佐々木浩介さんのプロフィールや、サイトのリンクですね、こちらの方もありますので、ぜひ、ね、そちらもチェックしていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、でも本当に時間があっという間なんですけど、今回2回目お越しいただいていかがでしたか？
そうですね、本当に、
うん、
あっという間ですね。
ですね。
あの、はい。
そうなん
ですね。喋るのがそんなに得意ではないんですけど。
いえいえ、もう、あの、一つ一つの言葉の中に、すごい、思いというか、わーって思いじゃなくて、なんだろうな、深く、こう、なんか、静かだけど熱い、みたいな、メッセージが込められてるなっていうのを感じたので、すごい、うん、すごい素敵な伝え方だなと思っています。うん。いや、だからね、今後、そのライブもね、楽しみですよね。
ぜひ、ライブでお伝えしたいですね。
はい。ね、またこう、今日ね、お聴きいただいた曲の感じとも違ってね、ライブだと聞こえると思うので。
はい。
うん。ぜひまた遊びに来てください。
ありがとうございます。
はい。本日はシンガーソングライターの佐々木浩介さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。また来てください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さて、エンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。5月はね、外にお出かけするのが特に楽しい季節なので、本当に自然の爽やかな空気に触れたりして、ね、リフレッシュの時間を持ちながら、先ほどの、ね、コウスケ君もそうですけど、ライブに足を運んで素敵な音楽にね、ゴミを置いてみたりとか、 いい時間をね、春も味わっていきたいなと、春というか初夏ですね、味わっていきたいなと思います。さて先日ですね、ルーン、これカードなんですけど、ルーンとか手相を、ね、一気に多くの方を読ませていただいて鑑定をしたんですけれども、このルーンは本当に必要なメッセージがその時に出ますし、手相を見ることで今どんな状態かっていうのが分かったりして、本当に興味深かったので、やはりなんか不思議なまあ、カードだったり、まあ、手のひらのメッセージってあるんだなというふうに感じました。まあ、こういったところからね、感性を磨きながら、初夏の空気を味わって、自分自身もね、いろいろなこうやりたいことに向かって進んでいきたいなと感じました。ライブも、ね、今後公演がたくさんあるので頑張っていきたいなと思っています。それでは来月もまた皆さんにお会いできることを楽しみにしています。ダポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それでは、春と初夏の空気を皆さんも楽しんでください。ではまた来月。